知床高山、
知床高山のコーナーです。今回は美しい景観と潤いのある街づくりについて大下正樹都市計画課課長にお話を伺います。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは景観についてということですが、
はい、高山市はですね、周囲を中部山岳や白山といった国立公園などに囲まれまして、四季折々の変化に富んだ美しい自然や高山市街地の古い町並みで知られる歴史ある町並み、市内各所にある日本の懐かしい原風景を残している農山村など魅力的で個性あふれる地域の資源としての美しい景観があります。
はい、
市内の美しい景観は、これまで長い時間をかけて地域の関わる皆さんの自然や街並み、原風景を守り育むという意識と絶え間ぬ努力により守られてきたものです。良好な景観は共通の資産として現在だけでなく将来にわたり守り育んでいかなければいけないものと考えています。今回は美しい景観と潤いのある街づくりについてご紹介をしたいと思います。
はい、景観保全の取り組みはこれまでどのように行われているんでしょうか。
はい、高山市街地の景観を守る取り組みといたしましては、昭和30年代後半から高山の市街地内を流れる宮川を美しくする運動から始まりました。当時は高度経済成長期にありまして、河川が汚れていたところ、子ども会の取り組みとして鯉の放流を行ったり、地域では河川の草刈りやゴミ拾いなどが行われ、河川の景観や保全を守る取り組みから始まったとされています。
はい、
その後古い町並み周辺におきましては、地域の方々により市街地景観保存会が結成をされまして、歴史的あるいは文化的資産としての市街地景観の保存を自主的に行われており、現在は21もの保存会が結成され、連携しながら景観保全に取り組まれています。
はい、地域の取り組みを教えていただきました。さて、市としては何か取り組みを行っていますか。
はい、市といたしましては、先ほどお話をしましたように古い町並みでは町並み保存会の結成を契機に、昭和47年に市街地景観保存条例を制定いたしまして、古い町並み周辺の市街地景観を保全することとしております。また平成13年には潤いのある町づくり条例を定めることで、美しい景観と潤いのある町づくりを進めるための制度などを作ってきました。さらに平成18年には国が景観法を制定したことに伴いまして、高山市におきましても市全域を計画の区域とする景観計画を策定をしたところでございます。
はい、景観計画ですが、どのようなことが定められているんですか。
はい、主な内容といたしましては、良好な景観を保全するための目標、計画の区域、あるいは目標を達成するための決まりなどを定めています。
それでは目標からまず教えてください。
はい、目標につきましては大きく3つございます。1つ目は自然や歴史文化の保全と継承です。高山市は面積の約 93% を森林が占め、北アルプスなどの山々や宮川、庄川といった清流など豊かな自然に恵まれ、そこには昔から引き継がれてきた歴史や文化的価値がある多くの資産も保存されていますが、それらを今後将来にわたって確実に保全継承することとしております。
はい、
2つ目には格調高い都市景観の創出でございます。古い町並みで知られる連続性があり統一感のある美しい町並みが市を代表する景観となっていますけれども、その周辺も調和の取れた街づくりを進めておりまして、単に人目を引く、あるいは他との違いを目立たせるといったことは慎みまして、保全と調和を意識した格調高い街づくりを進めていることとしています。3つ目が個性ある街づくりの推進です。高山市は四方を山々に囲まれ自然豊かな町ですが、これは昔から変わることなく山の向こうの美しい町とも言われています。この美しい町を残すために高山特有の景観づくりを進めることとしております。
はい、大きく3つの目標をお話しいただきました。 これらの目標に向かって景観まちづくりを進めていますが、景観計画が対象となる地域はどのようになっていますか？
高山市には先ほどからお話ししておりますように、市全域に多くの自然や歴史、文化に関する景観資源がございます。そのため景観計画の対象区域は市内全域としております。またその中でも地域の皆様が自ら景観づくりに取り組んでいる区域ですとか、良好な景観づくりを進める必要がある区域を景観重点区域として指定をしています。
景観計画に定められている行為の制限について教えてください。
はい、私たちは美しい景観に包まれて生活をしておりますけれども、先ほどお話ししました通りに、良好な景観を保全する、良好な景観と調和するとの意識を持って行動することが重要であると考えています。そのため例えば建物を建てる場合など、その地域の景観を乱さないような決まり基準ですがを設けています。例えば建物の高さによってせっかくの景観が乱される恐れがある地域では、建物の高さを制限したり、あるいは周辺の景観と調和が図られるよう建物の色であるとか、形態、形ですね、あるいは、屋外看板の色や材質、大きさなどの基準を定めています。これらの基準は計画区域である市内全域に適用されることになります。また先ほど説明いたしました景観重点区域14の地域におきましては、それぞれの地域ごとに基準を設定しているところで、詳しい景観の基準や計画の内容につきましては高山市のホームページで景観計画に掲載しておりますので、ご覧をいただきたいと思います。
はい、建物の建築に対する基準など計画内容が分かりました。建物を作るにあたって何か届け出等必要になりますか？
はい、建物の建築や改築、建築物の色や色の変更や看板などの設置を行う場合は、その行為の内容に応じて届け出が必要となっています。一つ一つの行為が将来の地域の景観に関わるため、手続きが必要かも含め個人で判断するのではなく、市にご相談をいただきたいと思っています。
はい、
届け出に関しましては市の建築住宅課電話番号が 35-3159 になりますが、そちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、お問い合わせは建築住宅課電話 35-3159 へお願いします。まあ、一人一人の意識や行動が大切であるということが分かりました。その他に景観に関して取り組まれていることはありますか？
はい、景観に関する取り組みといたしましては、地域の歴史や文化などから見て優れた外観を持つ建造物を景観重要建造物として保存活用する取り組みを行っておりまして、現在市内には16件をしております。また無殿中華事業といった良好な景観を保全あるいは作り出すための事業のほか、対象地域は限定されますけれども、景観保全のための建築物集計や良好な景観にふさわしい看板の設置や撤去、板塀や生垣などを整備するための費用の一部を助成する制度も設けています。こちらの助成制度の詳しいことにつきましては、都市計画課こちらの電話番号が 35-3180 になりますが、こちらまでお問い合わせいただければと思います。
はい、助成制度へのお問い合わせは電話 35-3180 までお願いします。まあ、美しい景観を守るためにさまざまな取り組みや決まりがあるということが分かりました。それでは最後に市民の皆様に一言お願いします。
はい、高山市の美しい景観は昔から引き継がれた貴重な財産であり、私たちの生活に潤いを与えてくれています。しかしながら、ちょっとしたことでもその良好な景観が壊されることも事実で、地域の皆さんや事業者の方、市が共通認識のもと皆さんと共に取り組んでいく必要がありますので、市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
今日のこの時間は美しい景観と潤いのあるまちづくりについて、大下正樹都市計画課課長にお越しいただいてお話しいただきました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。